もっとラジオもよせ
始まるよ。
はい、始まりました。もっとラジオもよせ。この番組はオタク落語家春風亭よしこによるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテインメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭よしこでございます。そしてアシスタントのよしこガールズはこの2人。
はい、よしこガールズ1号のソンです。
よしこガールズ2号のミヤです。
そして準レギュラーの葉月彩です。
と、今回はこんな4人でお送りしますラジオもよせ、よろしくお願いいたします。
本日のもっとラジオもよせは新宿の某会議室よりお送りいたします。
はい、ということで始まりましたもっとラジオも寄せ第8話。はい、はい、前回はですね、最後にサプライズでハーソンの2人の誕生日をお祝いしまして、チーズケーキを僕の作った、
はい、めっちゃ美味しかった。お店の味、
お店の味、ね、
風味豊かでした。
ねえ、
そう、お腹空かせてきてって言うから、
そうね、
その前でお土産とかね、そう、お土産でもらったもなか、あ、これのためかと思って、もなか先に食べちゃったってい
う。そうそうそう、そのためのフラグというか
ね、伏線張ったサプライズで
ね、サプライズで、
すごい驚きました、本
当に。ありがとうございます。
今日だったようで、まあ、このチーズケーキが欲しい方は、あの僕の主催の、よしこ主催のクッキング、
うん、あ、そうですね、
会に来ていただけると、いつか食べることもできると思いますので、最近はあのお菓子漬け、プリンとか作ったりとかね、うん、なんか、そろそろチーズケーキだけじゃない、レアチーズケーキとかね、うんうん、でもそんな難しくないよ、チーズケーキ。
でなんかさっきなんかあのプロセスを聞いたんですけど、さっぱり
混ぜて焼くだけ、
混ぜて焼く
だけ、
ね、
うん、
ですが、
ね、って言うけどね、
そうそう、砕いたクッキーをこうバターと混ぜて土台にして、その上にクリームチーズと、まず最初に砂糖をガーって混ぜて、次に卵を入れてガーって混ぜて、であと薄力粉を入れてガーって混ぜて、であとは生クリーム入れてガーって混ぜて、であと レモン汁入れてガーって混ぜる、基本的に順番に混ぜてく
だけ、順番に混ぜるだけ。
みんなもやったことある、ね、うん、
感じで、
いやクッキー砕きます、
うん、クッキー砕け、クッキー砕ければできるよ多分
完璧だもん、もう大丈夫、
できるよ。で、その、ま、混ぜて、その土台の上にそのね、混ぜた液をこうやって入れて、あとはオーブンで焼くだけ、うん、
まあ、今言われた材料何一つうちにないですけど、まあ、牛乳もない、
まあ、まあまあまあ、まあ、砂糖ない、
砂糖ないです、買わないですもん
いや、まあまあまあ頑張ってねそのチーズケーキの道をはいというわけでございますけども、はい、そんなわけでございましてですね、最初のコーナーはこちら、
はい、ゲストさんはどんな人、
はい、ということでございましてですね、まあ、たまにこうやってゲストさんをお呼びしてるわけでございますけども、本日のゲストは2回目の登場となります、よしこのですね、昔からの友人で、ライトノベル作家でございます、カエルダアメコさんで
ーす。こんにちは、
お願いします。ということでございまして、アメコさんはですね、ライトノベル作家として、先日、女だからとパーティーを追放されたので最強タッグを組みましたというですね、伝説の魔女と最強タッグを組みました、すいませんというですね、ので、作家デビューいたしまして、はい、ラジオ模様生でもね、一度取り扱わさせていただきましたけど、ちなみに反響というか、
はい、
その第一巻発売してからなんかこう、うん、お客様からとかね、そういう反響とかって結構、
はい、そうですね、あのおかげさまでかなりツイッターだとか、うん、あのそういうところで話題にしていただいて、うん、そうなんです、皆さんリツイートありがとうございます、
あのツイッターの方でね、広告というか、
はい、
うん、告知動画みたいなのをね、一緒に参加させていただきました、
うんうん、はい、あの皆さんそれぞれあの登場人物 あの役をやっていただいたんですけど、それも大好評で、
う
ん、
イエーイ、
そうなんです。
ラジオの中で私親父しかやってなかった
ラジオの方だよね
、はい、広告ちょっと短いものを作ったものがもうキャラのイメージぴったりみたいなの、皆さんすごい好意的な感じで、はい、なんか割とこうこ これがきっかけでなんかライトノベル読み始めましたとか、うん、あのそういうありがたい感じの反響もあり、うんうん、これも吉高さんとガールズの皆さんのおかげなのではないかと。
僕その一家をねこう読ませていただいて、うん、でちょうどね18切符 で各駅停車に乗ってる時にこう読んだんだけど、うん、だちょっとずつ読もうかと思ったけどなんか途中がやっぱなんか止まんなくて、うん、いやそもそも結構ね活字離れというかあんまり本とか読むタイミングがなくてねあんましばらくライトノベルとかも読んでなかったんだけど結構わーっと一気に読んだおかげで逆にずっと積んでたラノベとかをそのここで活字のなんかスイッチが入ってラノベとか小説とかをねすごい読むきっかけになった、うん、本当に
嬉しい、
うん、なんかすごいテンポがいい作品なんで、うん、なんか読みやすいというかもう最後でバーって一気に読めちゃうんだね、うん
でやっぱキャラクターとかもね、はい、なんかその個性的というか、うん、でなんかかといってなんかどこにでもいるじゃんという感じでもないしちゃんと それぞれのねなんか オリジナリティがアメコさんの、うん、で読んでてねやっぱりねこう僕知り合い昔から知ってるからなんかこう彼女のやっぱそのなんつうのこう中身というかねパーソナリティ的なところがやっぱすごいねすごい似てるなと思ってでなんだったらキャラクターの声がね全部ね彼女の声で共演してくれるとかそれがそれがあったけど、うん、すごいだからもうなんとか落語じゃないけどなんかそういうもうキャラクター一人一人がやっぱりその作者のねそういう
気持ちがおちけんつながりですもんね、
う
ん、
そうですね
とのはいうのありますその上でもすごいもう楽しかったのでまあファンタジーとしても分かりやすいし、うん、で設定もね結構独自のそのファンタジー的な設定面でもそうだし、うん、まあその女性がねちょっと虐げられているというのが、うん、まあその今のこう現代社会のねもう問題というかそういった面もこうともリンクしてっていうので、う
ん、社会を封じるのはちょっと聞かせつつ、
うん、そういうやっぱ一つアクセントがあるだけでこうなんかやっぱこうやって俺そのファンタジーものって今ありふれてるけどもそれやっぱそうやってオリジナリティ出せるんだなというのが、うん、それ面白かったですね。
いや本当にあの出てくるユリが全部かわいい、
尊い、
俺もかわいい、なんかそれこそ最初なんかムカつくなって思ってたキャラもなんか最終的にはちょっと好きになっちゃった、ね、かわいい、
2巻はかなりそのユリ度を上げ上げで書きましたので、
最高かよ、最高かよ。
あの8月25日におかげさまで続巻2巻が、
おめでとうございます。
出席2冊目、すごい。2冊目です。嬉しい。はい。
そうなんです。1巻はそのストーリー的にはまあそのね。バトルっていうかそこが終わってでいろいろ伏線に匂わせつつその続くみたいな感じでしたよ、うん、2巻はどんな感じ、まあ、そのネタバレにならない範囲で
そうですねあの2巻はもう表紙もかなりそうなんですけれども、うん、あのラプラスさんっていう、うん、あの復活した大魔女がいるんですけれども彼女がなぜ封印されていたのか
お
では気になるところでじゃあ一体なんでこういう女の人がちょっとこう虐げられているファンタジー世界になってしまったのか
あやばい
黒幕マクスウェル
デ
ー
ター
をぶっ飛ばすぜみたいな感じの
やばい、はい、気持ちいいや
データー世界
もうぶっ飛ばしちゃうの
はい一巻でしっかりと
ねえそう暗躍というかしてた、僕あれ見ててマクスウェルはその大塚宝珠さんの声で僕の中で再生
するこれかもしれない
なるほどいやでその上でゆりな部分も
ゆりな部分は多いですねあのいくつかおすすめポイントはあるんですけれども、うん、あの作者であるカエルダアメコはですね、はい、あのデュアルオーロラウェーブへの強い執着をプリキュア
の、はい、わかります初代の
そうがすごく強くて、うんあの
表紙それで、
はい、デュアルオーロラウェーブみたいな挿絵を作ってくださいっていう、
なるほど。
そうしましたら宮和智先生あのイラストの方もバッチリ表紙もですけれども口絵挿絵すべて素晴らしいですので、
楽しみ。
そうなんですね。ライトノベルってやっぱりその挿絵ね、このとか表紙絵とかがとうまくこう文章こうリンクしてるところがね、またね、うん、でも表紙だけは見ましたけど、そのこのね、
まさに
デュアルオーロラ上に言われるまで分かんなかったけど、でも言われたら あ、そっかっていう。
確かに色味もね、ちょっとなんか僕、うん、
新キャラとかも2巻からの、
はい、そうですね。1巻に最後の方に出てきたあの幼女でございます。
あー、楽しみー。
あれ、幼女ちゃんっていう、はい、農貧広告っていうこの国のお姫様なんですけど、まあ、彼女もこうターニャたち、主人公たちによってこうすごい救われる。
あで、ユリの園に。
ユリの園に。
そうよう
僕キャラ的に個人的に、はい、あのナディーネが、うん、まあメガネっ子メガネっ子好きなのでナディーネかだからメガネっ子かつまあ一巻のね後半でちょっとまあ、うん、まあ一巻見てない読んでないかっていう方もいらっしゃるかもしれないんで、うん、あれですけど、まあナディーネってメガネっ子でちょっとほんわかしたねドジっ子っぽい感じかと思いきや実はみたいなところが、うん、うわこれもうむしろ刺さるわと思って。ただのメガネっ子じゃないというね、そういう裏の面というかね、真実の面が、うん、そのギャップ萌えというか、うん、ありましたけども、
ありがとうございます。あの万が一いっぱい売れて3巻が出たらナディーネいっぱい書こうねって思ってちゃんと言っているので、皆さん買ってくださいっていう気持ちです。
一番掘り下げがこう深いというか、うん、何かの時点で、すごいキャラ像がすごいがっつりついたキャラ、
あのすごくあれはこだわりもあって、うん、あの本気モードになった時に絶対にメガネを外すなっていうのをこう思ってるんですよ私は、うん、あの本気になった時にメガネを外されてしまうと私はこう悲しくなっちゃう派なので、
見えてんのかよみたいな、
そう
見えてんのかよ、すごい流れ率だったまたこのメガネ率だった
そうそう、2巻の書き下ろしの部分で、はい、ナディーネのメガネが壊れてしまった、さあどうしようみたいな、
ちょっと、え、それ二次創作じゃなくて本編で見れちゃうやつ、
はい、
ああ楽しみ、
楽しみ、ちょっとだいぶ可愛く書けたんじゃないかなって書き下ろし部分です、思ってますので、ウェブで読んでくださった方もいっぱい楽しめるんじゃないかなって思ってます。
やっぱり今回も結構男性はスカッとやられる感じで、
そうですね、
そこはでもね、一巻とかもやっぱりそのライバルというかね、敵キャラが基本的に、まあ、女性が男性にこうワッとこうやり返すっていう話だから、でもそのやられる男性がもうこういい感じになんかもう、うん、あもうこんなやつぶっ飛ばしちゃい的な感じでこう描かれてたから、そこがなんか スカッとしたなっていうのが、うん、これ逆だったらね、逆のだったらちょっとスカッと読めるかどうかわからないけども、うん、男から女にやっぱ女性から男性をにやり返すみたいなのがなんか読んでて、男目線でもこうスカッとするなっていうのは思いましたね、う
ん、今回書き下ろしは結構多いんですか？
はい、そうですね、分量的にはだいたい半分くらいが書き下ろし
です、サービスも見ないですね連載で読んでる人も全然書籍買っても、
うん
はい、
うん、
あ楽しみ
そう、やっぱりね、その小説家になろうとかでも、ね、うん、そうだけど そこでウェブ版でやってるのから書籍になるのやって どんなオリジナル要素が足されるんだろうっていうのが、うん、やっぱりそのね、書籍版になるにあたっての楽しみというかね、そういうのがあるので、そこもじゃあ楽しみにしたいと思いますけれども、うん、さてここでですねその2巻の PR をしていただいたところで、その2巻の一部分を前回みたいにですね、我々でそのラジオドラマというかね、読ませていただきたいと思いますけども、ちなみにここはどんな場面で、
はい、ですね、2巻の書き下ろし部分に当たるんですけれども、まあ、あらすじにも書いてあるところなんですが、実はこのパーティーリリウムが、お城で行われるパーティーにこう招待されましたよっていうところで、さあそのパーティーに呼ばれたことでみんなはどんな反応を示したのかなみたいな、
うん、かわいい、
はい、じゃあ配役はじゃあ後で見終わってからでいいかね。
あ、そうですね、その場なんでいきましょうね、
うん、 じゃあそれでいきたいと。じゃあそんな場面ということでございまして、我々でラジオドラマその女だからと、パーティーを追放されたので伝説の魔女と最強タッグを組みました2巻より、一部分書き下ろし部分を読ませていただきます。
よろしくお願いします。
冒険者ギルドを通じて届けられた手紙。ターニャが眺めているその文面を覗き込んだラプラスはヒューと口笛を吹いた。
へいへい、なんだこれ、パーティー、パーティー。
ラプラスさん、そうなんだよこれ、オーディションで行われる特別晩餐会の招待状。国民の中から今年の功労者を招待するとのことで。
あ、ダンスパーティーなんですね。
うんうん、つまりこのパーティーっていうのは踊る方のパーティーだね。
そうですね、踊る方のパーティーです。
戦う方のパーティーじゃなく。
え、戦う方のパーティーではなく。
あ、でも会場内の警備も兼ねるって書いてある。
慰労パーティー、納品広告の皇族が主催するその年の国にとっての功労者を集めた夜のお茶会。送られてきたのはその招待状だった。
へえ、ランキング戦で優勝するとこういうのもあるんだね。うん、じゃあ大魔女さんに任せなさい。とびっきりのドレスを用意してあげよう。
はい。でも、なんていうか、緊張しますね。
そうかい、ラプラスさんは余裕だぞ。ああ、でも、
でも
宮廷魔導士だっけ、マクスウェルとかいう三流ヘッポコ魔導士はそのパーティーには来るのかな。
ラプラスさん、
いや、なんでもないさ。へいへい、ターニャ、ドレスの色は何色がいいかな。
この時、ターニャもラプラスもお互いがお互いに対して抱いている気持ちを少しだけはぐらかしてしまった。どうしたのとか、私に話してよとか、そういう言葉を発するのを少しだけためらってしまったのだ。さて、小狐邸での話し合いの結果、功労者パーティーに出席するのはターニャとラプラスの2人になった。
ナディーネとキャサリンも行かないの？
大手城の晩餐会はね、城の中だけじゃなくて外もあるし。
外？
その日は大手城の庭が開放されるってわけ。正式に招待されなかった人たちが庭でガーデンパーティーするの。結構毎年の風物詩だし。
へえ、そんな感じなんだね。でも私たちには招待状があるけど。
ガーデンパーティーには出店がつきものっしょ。
出店？あ、もしかして。
そう、出張名店小狐亭。
実は私もお手伝いさせていただく約束をしていまして。
我が小狐亭の名物の唐揚げとポテト、それからビールを売るってこと。
最高のやつだ。お料理をずっとやってみたいと思っていたので楽しみです。そっか、そういうことならお互い楽しもうね。
バッチリ稼いでくる予定だし、イエーイ。ほら、ナディーネも。
ピースピースです。
はい、以上でございます。
ありがとう、ありがとうございました。
もう会話するよ、私の気持ち。
いや、最初はそう
ね。はい、ということでございまして、はいはい、配役はですね、はい、ターニャが、はい、はい、はやさんで、はずきあやさんで、はい、で、ラプラスが、
はい、ニアです。
ニアさんで、で、ナディーネとナレーションが、
はい、ソンでした。
はい、そして、ギャル、ギャルのキャサリン役がですね、よしこでございました。
リリースに当たってちょっとドキドキしてしまうんですが、うん、こう、ユリに挟まる男シスですね。なんなら、ございますので。
私キャサリン一番好きなんですよ。すごい衝撃今。いろんな気持ちがせめぎ合ってるけど、まあまあ可愛かった。
可愛かった。そう、
ただこれね、多分ちょうどセリフの、いや僕本当はナレーションかなと思ったんだけど、セリフのこう分量的に僕がキャサリンやるとちょうどなんかみんなが当分ぐらいのセリフになるという感じだったな。じゃあキャサリンやるかと思って。
いや、まさかの名乗りを上げましたよね。
ちやさん爆弾。
さすがでした。
ちゃんと練習してきました。
いや、こうやって声がつくとすごいなんかこう ドキドキするというか、キャラ生きてるみたいな。
いただけたら、
それもい
い。ね、まあ、この場面もありつつ、そんな2巻またじゃあ最後にというかですね、おすすめポイントをさらに、
はい、
ありましたら。
おすすめポイント、そうですね、今までお話ししていないところで言うと、まあ、やっぱりその家族とか、あとはその何でしょう、娘とか父親と娘みたいなところのこう対立構造っていうのが今回のメインになっているので、そうなんです何でしょう、絶対にあなたは諦めなくていいんだとか、あのそういうところがテーマとして描いてますので、はい、ぜひ読んでいただけたら嬉しいなと思っております。8月25日ですね、オーバーラップノベルスより発売の、女だからとパーティーを追放されたので、伝説の魔女と最強タッグを組みました2巻、よろしくお願いいたします。
お願いします。ちなみに各店舗ごとに1巻でありましたけど、はいはい、店舗特典みたいなのがあるんですか？
そうですね、店舗特典3種類ございまして、ちょっとごめんなさい、特約店さんと他にどこに入るのかっていうのまだ聞いていないんですけれども、多分虎の穴さんとかゲーマーズさんとかメロンブックスさんとかアニメートさんのうちのどこかで入っていると思います。はい、で今回ちょっとその活躍が2巻だと少し少なめなので、3種類やって全部、ナディーネのお料理チャレンジっていうの
を、
はい、それぞれ卵焼き作ったり、いろんなものを作ろう
みたいな。そうそう、買わなきゃいけない
無理のない範囲でというか、すごいどれも可愛く描けたので読んでみてください。
楽しみ。
まあ、みんなで分担して、
あ、そうですね、
そうですね、また収録の時にという感じで。
そうですね、キャサリンとナディーネ推しの人はすごく特典版をおすすめします。
これは
いっぱいいるぞ、それ。そう、
僕もキャサリンとして
キャサリン役、アニメ化したら
そう、
ね、
スラッシュ、
配役春
風亭よしこスラッシュ釘宮理恵とか、
そういうやばいよ
ぜひもうアニメ化目指したいよね。
いや本当ですね。
ぜひ。
もう今ファンタジー作品すごい多いし、今期ももう毎日テレビ深夜につけたらファンタジー、何かしらファンタジーものやってるぐらいの勢いなので、需要は
全然ある。
これはもう可能性は全然もうゼロじゃないどころか、なんかかなりあると思いますので、我々も
一枚なんか噛みたいです。噛み
た
い。
ね、まあアニメ化した暁には、まあ僕キャサリンとは言わないから、そのゴブリンとか出てないけど
ね、あなんかね、村人
ね、
まあ、なんでもエスプロージョンで吹っ飛ばされる村人とかみたいな、
うわーっていう
男でいいの。
え、ゴブリン出る？出ない？
ゴブリンは出ない、オークも出ないです。
ゴブリン枠狙って
る。あ、でも2巻最初ゴブリンの群れ買
い、おっ
と、あ、じゃあこれ
俺のゴブリンの一人として、
あ、じゃあ一人として
ゴブリン ABCD、 あー、ABCD。
いやでも ABCD というよりは、いや僕はトーク3人はさ、それこそ メインキャラとは言わないけど、
なんかそれ多いですけどね、
夏希のねキャラを新人として、
ぜひとも、ぜひとも、
はい、安いキャラでできますよ。よろしくお願いします。
お願いします。
まずはアニメ化目指して、はい、で何より、まあ、まず2巻が無事にわっとこう発売してですね、いっぱい売れますように、ぜひ皆様、
1
冊とは言わず3冊でも5冊でも、
ね、
これを聞いてる石油王の方は
石油王
ドンと1万冊ドンとなんかポチっていただけますと幸いでございます。よろしくお願いいたします。はい、ではここで告知でございますけども、じゃあまずよしこからいきます。9月1日でございます、萌え寄せ、ニコニコ動画でやってますオタクラッコ会萌え寄せの公開収録でございます。ですね、夜7時から月島社会教育会館のホールというところで、ゲストが石井誠さんでございます。4回目の出演で、ファフナーのね、真壁和樹役などでおなじみでございます。もう僕もファフナーは、まあ、萌え寄せのね、石井誠さん会なり、ね、まあ、ファフナー声優他にも、いろんな木安さんとかね、いっぱい出ていただいてますけども、聞いていただいて分かったと思います。聞いていただいた方は分かってると思いますけど、むっちゃファフナー好きなので、今回もかなり濃いファフナー話が聞 けると思います。ぜひよろしくお願いします。終わった後はもんじゃとかね、多分お客さんも我々も多分行きたいなと思いますのでね、よろしくお願いいたします。他に何かありますか。
アジリングスから8月2日に CD、はい、アリアリアソウル新規で発売しております。よろしくお願いします。
ライブ
に来る9月1日の分販にも送ってい
ただきたいと思っております
ので、よかったらね、このエンディングを聞いてね、はい、ちょっとでもいいなと思っていただけたら、はい、ちょっといただけると嬉しいなと思います。
は
い、
だからめっちゃパトカーが、ね、
追われてるわけではございません、はい、
我々じゃない、僕らは悪くない、
我々ではございません。
はい、ミヤさんの方
大丈夫です。
はい、はい、そんな感じでお送りしましたラジオの寄せ、各コーナーでは皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先は、
はい、ラジオの寄せのメッセージは radionoyose@gmail.com です。
はい、というわけでラジオの寄せパーソナリティの春風亭よしこうと、
息子が1号のポンポ、息子が2号のミヤと、
ミヤと、
はい、カエルがアメコでした。
来週も聞いてねー。